キャスト。
お前の曲はパクリで、俺のはレクイエム。ちょっと年明け以降ずっと聴いているナメダルマの曲の冒頭、これナメダルマとバッドホップの対立とかうんぬんを抜きにしてね、ちょっと曲としての出来がいいっていうので、まあ、ずっと繰り返し聴いているんですけど、この歌詞の中にパクリをね、サンプリング文化と一緒にするなっていうくだりがあるんですよ。ヒット曲、誰がパクリ、それ歌い、ピッとする、それがサンプリング文化だとしたらゾッとする。まあ、最近ね、トレパク問題とか AI によるイラストとかキャラクターの自動生成、あとポケモンのパロディとしてね、これパルワールド、これまたよくできていてね、あの動画見ちゃうんですけど、あと音楽でもサンプリングされたって怒っている人と、いや金払ってビートメーカーに作ってもらったビートで曲作ったんですが何かみたいな噛み合わない喧嘩がツイッターで話題になったり、パクリとかね、模倣とかをめぐる話ってまあやたらよく目にするんですよ。で、サンプリングとパクリは別物って、まあこれ言ってることはねよくわかるんですけど、それほど明確な違いかっていうと、そんな単純ではないところもあるっていうかね、複雑というかね。まあそれにしてもネットの世界でなぜここまで模倣に厳しいのか、これ裏返すとすごいね、純粋な作家主義というか作家思考というか、クリエイターに全てを望みすぎているような気がするんですよ。みんな本当にね、その作品にその作家の内面からにじみ出る圧倒的なオリジナリティとか、そういうものを求めてるっていうことなのか、いや実際そんなものって存在するのっていう疑問があるんですけど、今日は作品と作家の距離感みたいな話をしてみたいと思います。ライター編集者の早水健郎です。芥川賞受賞作の九段理恵さんの東京都同情島、これを読んだんですよね。どんな話かっていうと、建築家が主人公、彼女、女性の建築家なんですけど、彼女が担当した刑務所が新宿に建っている。で、その隣にはね、ザハが作った国立競技場が建っているっていう設定なんですよ。つまり実際には白紙撤回してザハの建築ってアンビルド、建てられなかったんですけど、歴史改変というかね、そのザハの国立が実際にできている近未来の日本、舞台は主に2030年。で、この刑務所はねタワーなんですよね。なぜか、あのザハの国立競技場って予想図、皆さん見たことあると思うんですけど、ある建築家がこれを女性器にしか見えないっていう風に批判したんですよね。じゃあその隣には男性の象徴を作ってやろうっていうような話、です。で、作中にね社会学者が登場します。で、この社会学者の本がベストセラーになるんだけど、いわゆる犯罪者とか受刑者っていうのはソーシャルインクルーシブの対象であって、あの社会がそれをね非難したり差別してはいけないんだっていう内容なんですよね。で、この本の主張が広まって、犯罪者っていう言葉とか刑務所っていう言葉をなるべく差別的だから使うのやめましょう。で、それが支持されて、刑務所の名前も東京シンパシータワーというふうになる。まあ社会をアップデートするみたいなね言い方ってそうですけど、なぜカタカナになるんだっていうね、もともとある言葉を人はオミットしがちである。いや、オミットっていうのもちょっとすぐカタカナを使ってしまうんですけど、まあ言葉がね人を実は分断しているっていう、これバベルの塔を思い出すんですよね。それまで同じ言語を使っていた人類は、神に挑戦するバベルの塔を建てたばっかりに神の怒りを買って、みんな別々の言葉を話すようになってしまう。創世記のバベルの塔の話。そういうね、塔って象徴なんですよね。で、九段理恵さん、この芥川賞の受賞のメッセージの中で、チャット GPT AI の会話型チャット、 小説全体の約 5% をそれに頼っているってことを言ってたじゃないですか。先日テレビで彼女が登場して、実際に、ね、その AI チャットを使って刑務所って言葉をね、言い換えるとしたらどういう案があるかみたいな質問をしているっていうね、これ実際に映像を回してやってたんですけど、答えで出てきたのはセカンドチャンスセンターだったかなとか、ソーシャルリカバリーセンターとかっていう、まあいかにも意識高い系のテレビのコメンテーターとかが、これからはちょっとこういう言葉にした方がいいんですよねみたいな嫌な感じで言いそうな言葉。つまりチャット型の AI が言葉を新しく生み出して人を分断させようとしているっていうね、見立てができる。いわゆる SF 映画とか SF 小説で人に反旗を翻すロボットとか人工知能ってもう古典的なテーマなんですけど、そのリアルな最新型が意識高い言葉で社会の分断を図るチャット GPT っていうね、この見立てなかなか面白いですよね。で、小説に話を戻すと、このね、主人公の建築家は東京シンパシータワーっていう名称とか、そういう人をねインクルーシブするんだみたいなコンセプトに関して疑問を持っているというかね、はっきり気に食わないんですよ。ただ建築のコンペの要件って名称とかコンセプトっていうのはもう決まっている。で、その中で、その要件の中で作品を作ってプレゼンし、そして実際に彼女の案が通って建築物が建ってしまう。で、この東京シンパシータワーっていうネーミングも彼女のものではないし、彼女が考えたコンセプトっていうのは一部でしかないんだけど、世間は当然誤解するわけですよ。まあありそうな話というか、そういうね、都心部に刑務所を作るとか、犯罪者への偏見良くないよっていう意見を強くしすぎる、それ反発が起こるだろうなっていう、実際にこの小説の中では反発が起きて、この女性建築家っていうのはもう建築の世界からパージされてしまう、社会からパージされてしまうっていう話です。まあパージっていうのもカタカナ語で、すぐにねそういう言葉になってしまうんですけど、コンセプトとか、まあそれはさておくとして、作品と作者の意図は別で、これをね概念として言い出したのはロラン・バルトで、作者の死っていう言葉を彼は提示している。で、これ文芸作品のことをテクストって呼び方することありますけど、いわゆるね、作品って作者の創作物である以前に、まあ、現在過去の文化からの引用からなる多元的な織物であるとみなすことができる。これがね、作者の死っていう言葉の意味。つまり一旦作者の意図を気に切り離した上で作品をちゃんと読み込んでみる。そこにまあ登場する出来事とかものとか、実際に引用とか影響元とか、そういうものが作品を作り上げていくわけですけど、まあ作品と作者は別物ですよとまでは言わないんだけど、一旦切り離すことで違う解釈ができるよねっていう。で、これは建築だと分かりやすいですよね。造形物にはコンセプトがある。で、これは建築家がその言葉を編んでいる場合が多いんですけど、もともとそこには発注元の意図があったり、社会的にそれがコンペを勝ち抜いているっていう審査員なんかの要求に応えているところもあるので、 100% 建築家のメッセージかっていうと、せいぜい 10% とか 20% なんじゃないのみたいなことって、まあ考えれば分かりますよね。で、あらゆる分野の作品ってそういう側面がある。必ずしも著者作者のメッセージ通りで物事ってできているわけではないし、それが集団制作物になって、まあ大きいね、制作委員会なんかになると、まあそれがすごいばらけていくっていうのは当たり前。その中で逆に、まあ作家主義、誰か一人の名前が表に出てくると、この人が全部考えている。で、むしろそうであってほしいみたいなことが、まあ作家至上主義の現代のニーズなのかなっていう。特に小説なんて、著者のメッセージ書いたものイコール作品というふうに混同されることは多いと思うんですよね。ただ作者の死って現代ではとてもね、忘れ去られた存在概念になりつつあるのかなっていう気がするんですが、 どういうことかっていうと、例えば黒人が人種差別に遭ってきたという物語がある。それを黒人作家が書く。またはね、性的マイノリティが主人公の話。その話を性的マイノリティが書いている。その場合にね、批評家があえて作者と作品を切り離して考えるとかっていうのって、まあ無意味だよねってことになるじゃないですか。むしろその人のアイデンティティと作品が結びついている。そうじゃない場合って文化盗用って言われたりするんですよね。で、それを考えると作者の死って現代的ではあまりない。作品と作家のアイデンティティってむしろ結びついていることっていうのが当たり前というか批評の前提になっている。そうなるとね、作品の多様な読み込みみたいなもの自体があまり評価されなくなってくる。まあ作者の死の死っていうことですよね。ちなみに作者の死が揺らいでいるっていうのは、文芸評論家の助真さんが文化系トークラジオライフの中で言っていて、共演中になるほどねと思ったことでもあります。で、多様な読みのね、解釈のある作品よりも作者のアイデンティティが分かりやすく出ている作品の方が、まあ強いっていうね、時代なんでしょうね。まあこうした時代に、例えばなんか公式の発表以外の解釈っていうのは、ネットです。例えば批評とかをすると、それ公式の許可を得ているんですかって言われるようなね、本当にいるのかどうかっていうのはともかくとして、まあ公式が大事になっている世の中みたいなことって言われるんじゃないですか。あと原作をねじ曲げて実写化するのは許せないってね、これはちょっとこの話はまた痛ましい事件が最近ありましたけど、まあ原作のあるものの脚色ってあまり多様性求められなくなっているというかね、原作至上主義みたいな、これキャラクター至上主義みたいな感じで、必ずしも作家っていうことではないところもね、あるのかなって気はします。いや、今回はね、なめだるまの話から始めているんですけど、お前の曲はパクリで、俺のはレクイエム。まあ、バッドホップがよくね、アメリカのラッパーのやり方を、例えば楽曲、曲の乗せ方であるとか、まあこれ、なめだるまの曲の中でもね、アメリカの最新ブランディングみたいな、そういうのに影響されすぎているし、なんかビジネスとしてのヒップホップっていうのを、ちょっとあえてやろうとしすぎているみたいなね。まあバッドホップのスタイル自体の批判にちょっと踏み込んでいるところがあるんですよね。流行りなんてスタールとか、あと資本主義の豚が社会やガキのためとかぬかすんだとかっていう、まあ非常に強い言葉で批判している。ただね、これに対するバッドホップのワイザーの返答、これアンサーを出しましたけど、これ最初ラジオの中で出したのかな、それ YouTube にね出ているの、これもまた僕ちょっとハマってるんですけど、資本主義の豚っていう言葉への返答が結構ある。 iPhone が出てきたり、アディダスが出てきたり、企業名をライムに入れてきて、まあ資本主義で何が悪いんだ的な意味も含まれていると思います。で、その上で、お前が好きなラップやスタイルもその時代の流行りもんだって認めろって返す。つまり本物のヒップホップと偽物のヒップホップがあるわけじゃなくて、常にどれもその時点での流行で、それが積み重なって歴史になっているんだってことをアンサーで返している。自分たちは、まあ、10年前とは全然違うヒップホップの市場を作って、新しい世代なんかもフックアップして、前より全然いいだろうっていう、ずっとこういう歴史だったんだよってことも含めてアンサーしている。いや、これ本当面白いんですけど、PV のね、中、PV を使ってお互いにディスとアンサーを繰り広げているのも最高で、そのなめだるまのバダサイ、これ PV の中でね、渋谷の高層ビルの屋上のレストランで肉を食っているんですよ。これビーフっていうヒップホップの、まあ悪口、批判するときのことを、やり合うことをビーフって呼びますけど、まあそれを示している肉を食ってね。で、バッドホップのワイザーは、なめだるま熊谷出身のくせに渋谷で撮影していることを批判するかのように、ちゃんと川崎で PV 作ってるんですよ。それをいきなり見せつける。で、やっぱり肉を食ってるんですけど、彼の食っている肉の方がでかい。 いやもうこれだけでビーフのアンサーとして最高なんですよ。いやこれね、そのナメダルマのフレーズから借りると、まあこういう音楽の中から歌詞を抜き出すことそんな意味がないことなんですけど、あるべき姿はこう、すぐビーフにして曲は非常って、これも韻を踏んでいますけど、でビーフにもちゃんと作品として返答する、批判する返答するっていうね、あくまでも SNS 上の喧嘩とか喧嘩じゃないんだと、作品としてちゃんと上げているんだ。バッドホップのワイザーの方も最高なんですけど、あのバッドホップ自体は結構ね、流行のトラップビートとかで楽を作ってるんですけど、ここのアンサーはちゃんとブーンバップのビートで返しているだと思うんです。僕はそんなヒップホップ詳しくないですけど、それはナメダルマがブーンバップでビートを作っているからっていうね、そのやり取りもちょっとね、いや夢中になってるのは僕なんですけど面白い。でまあ、ナメダルマがどういう人たちだっていう説明っていうのはここでちょっとしなくてもいいかなと思うんですけど、こっちはガキの頃から塀の中と外行ったり来たりっていうライムのくだりがあって、まあ実際彼らはメンバー何度もね、その割と最近になってもタイまで刑務所入ってたと思うんですけど、入ってたのかな、まあ何度も入っているんですよ、そういうね熊谷の人たち。で一方九段里への東京都道場等の話、今回それとナメダルマの話をしているわけですけど、九段さんの小説も刑務所を巡る話じゃないですか。で言葉を元にした分断の話とも言える。ちなみにね、タイトルのね、東京都道場島、これ小説の中でも非常に重要な箇所なんですけど、韻を踏んでいるんです。これ著者はね、多分ラップ好きだと思います。でまあ作家とね、作品を切り離さずに作者はこうみたいなこと言ってしまいましたけどね。作者と作品をね、切り離して考えるっていうのは、小説であるとか建築であるとか音楽であるとかだけの話では実はないと思うんですよね。批評とかノンフィクションだって同じ。著者ってね、文献、あの元になる文献であるとか時代状況に書かされているところもある。これは建築家と同じで、依頼主がいて編集者の意見なんかがありながら、今こういうモードで自分は自分の思想を文章にしているんだではなくて、ある時点での意見でもあるし、これを主張することっていうのが、まあ著者の思い半分、こういうふうに書いたブランディングじゃないですけど、まあここの主張が必要だっていうものを取り入れていくみたいな話。100の主張を100で出しているわけではないんですよ。でもちろんね、自分が世に問うた発した作品には内容に責任を持たなきゃいけない、それは確かなことなんだけど、その本が書かれたね文脈、例えば参考文献って必ず載ってますけど、引用した箇所だけのその補足のためだけではなくて、こういうものを書かれて、こういう議論が行われている、その中でこの本の記述ってのはされているよっていうことの説明でもあるんですよね。なので必ずしも100それを作者の意見として全責任を負わせる、そういう性質のものではないのかなっていう気がします。まあ作品ってね、小説と評論は違うし、ノンフィクションまた違うし、ラップのビーフっていうのも違うんですけど、抽象化させた部分って必ずあるんですよ、作品って言われるものの中には。でそれを文字通り受け止めていい部分と、文字通り受け止めるべきではない部分っていうののバランスみたいなものが、読み手書き手で共有できるっていうのが理想なんですけど、まあ作者と作品を切り離して考えるっていうのは現代が一番苦手なものになっているなっていう気がします。まあなんか一部だけを切り刻んでね、その人の全部のメッセージだと思うのは作家主義が強すぎるぞっていう、誰も幸せにしないよねっていうような話で。やばい、エンディングテーマが終わっている。今までね、僕ねヒップホップ好きなんですけど、日本語ラップってほぼ通過してなくて、今更ねハマっていて、全部言葉が日本語でスッと入ってくるって、こんなすごいことないなと思って、今更かよ。ライターの早水健郎でした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。 バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。